西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、2月は西宮ゆかりの酒造家と題して、ゲストティーチャーに博士家記念酒造博物館学芸員の大浦和也さんにお越しいただいてお話を伺っています。大浦先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は、酒どころの、ね、西宮の、しかもその酒造家という人物にスポットを当てていろいろなお話を伺ってて、そういう人が、ね、そのなんかいらしたからこそ今の、ね、お酒の町西宮があるのかっていうので、ちょっとびっくりしたり、ね、してるんですが、辰馬さんとこが続きましたよね、1週目2週目。
そうですね、
はい、今週はちょっと離れて、今津灯台のおさべ家と青年たちの日本盛りというタイトルなんですが、これもちょっと興味ありますね。
そうですね、はい、前回まで辰馬ということで、はい、やや手前味噌なところも、
いやいやでもすごい方がいらしたからこそね、今の流星があるというのはよく分かりましたし、
はいはい、ただ、西宮も初回で申し上げましたように、タレント豊富な、酒造家的にタレント豊富なところでございまして、はい、もちろん今日ご紹介するように辰馬以外のですね、方々もいらっしゃるわけで、本日はそこを焦点を当ててですね、はい、ご紹介したいわけなんですけれども、
はい、
おさべさんといえば、大関さんですね、のご当主なわけですけれども、おさべさん、いや大関さんといえば今津灯台かなということで、このタイトルにはですね、させていただいてるんですけれども、はい、この中でいきますとですね、唯一、今津のですね、酒屋さん、酒造家さんのご紹介にはなるんですけれども、はい、もともと灘五号というのは、今津と西宮は別の号で。
あ、そうだったんですね、もともとは。
そうですね。はい、五号のうちの今津、西宮、魚崎、御影、西郷という5つなんですけれども、
なるほど、はい、
ただその今、ね、魚崎から西は神戸市になってますし、西宮はもう今津とですね、昭和8年にくっついて合併したということでですね、うん、今では大関さんも西宮というくくりでですね、させていただけるのかなということで、はい、おさべさんを今日はご紹介した後でですね、はい、あと、日本盛りさんも大変有名な会社でして、ここの、会社はその非常にユニークなことで、前回ご紹介した喜十郎さんが日本摂取という会社を作った時に、はい、その個人の経営じゃなくていろんな酒屋さんと作ったということを申し上げたんですけれども、はい、この日本盛りさんももともといろんな複数のですね、酒屋さんなんかが集まって作った会社ということで、後ほどですねご紹介したいなと思っております、
はいはい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはおさべ家。
そうですね。
ですね、
はい。で、おさべさんもですね、お酒造りされていたのは江戸時代ですね、の頃からでございまして、もともと大阪屋さんというですね、屋号でですね、されていて、で、5代目からおさべさんというですね、お名前を、姓をですね、名乗られるようになって、で、6代目から、文次郎さんというですね、で、7代目から文次郎の字の字がですね、三髄編に大と書いて、に変わっていくということで、以来、文次郎さんというお名前で、されておられるんですけれども、
はい、
皆さん西宮で長部さん大関さんといえば、タイトルにもつけましたように、その灯台ということでですね、この灯台がなぜ必要なのかということにも少し触れておきたいかなと思いまして、江戸時代の酒屋さんというのは樽海鮮があって、 って、で樽海線で積んで西宮から、まあ、江戸へ運ぶということで、はい、海と酒屋さんというのはかなり密接な関係にあるわけですね、でその樽海線の、まあ、その目印となる灯台というのが、まあ、必要ということで、まあ、今津にですね、まあ、あの文化7年という、まあ、江戸時代の、まあ、後期ですね、19世紀の初め頃に建てた、でさらには幕末期安政5年にはですね、やっぱり必要ということで再建もされてですね、で、まあ、幾度かの修復を経て、まあ、現在でもですねその姿を見ることが、まあ、できるわけなんですね、あの去年の大変ひどかった台風でも耐えているというところに、
ねね、でもまあちょっと被害もあったようで大変なんですけれども、あれ木造なんですよね。
そうですね、やはり、まあ、江戸時代らしいと言いますか、
それがこうずっと続いてできてるっていうのはやっぱりものすごく歴史的な、ね、建造物としての意義もありますよね。
そうですね、やはりその灯台があることで、あの安全に樽海線を運行することができることになりますので、
はい、
これはもう一重にその長部さんのために作ったわけではなくて、そのうちなんかも樽海線やってますので、はい、そういう意味ではお世話になってるわけなんですね。
皆さんが恩恵に、
そうです、恩恵に預かっている。樽海線っていうのも、その実はもう、まあ、四出寺のごとくお酒の樽を積んでいる船なんで、はい、それだけかと思われがちなんですけれども、樽海線の活躍ぶりというのはもっとあの評価されてもよくてですね、
他のこともお酒運ぶだけじゃなくて
ではないんです。
そうなんですか。
あのまずそのお酒を江戸に運びますよね、
はい、
で運ぶときにはその酒樽とそれから他の荷物も積んだりもしてました。
ほうほう、
あの生活物資ですよね。
そうなんですか。
なので、はい、そういう他の荷物も積んでいっていったというのもあります、で樽海線のライバルっていうのがいまして、あの日垣海線っていうやつですね。で日垣海線も江戸と大阪を往復する船なんですけれども、ところが日垣海線の方は樽海線にどんどん荷物を取られていくようなところもありまして、実は樽海線っていうのは非常に人気があったんですね、でなぜかというと、それは樽海線は酒造家の資本が入って頑丈な船が作られるんで、事故に遭いにくい、だから荷物を失いにくいんですね。
あ、なるほどね、そうか、そういうね海難事故っていうのもまあまああったんでしょうから、
もう江戸時代は海難事故非常に多いですね。
ですよね、じゃあもう丈夫で沈まない船で荷物運んでくれないとあかんなっていうのはあったんですね。
そうなると、そこに目をつけるのは誰かというと幕府、なんですよ。丈夫な船があるんだったら年貢米を全国各地から江戸に運んできてねということになるんですね。なのでうちの資料なんか見ましても、岡山の方に年貢取りに行って、で積んで、あの小島っていう港があるんですけども、そこから大阪経由して江戸へ運ぶとかですね、あの江戸と大阪のその大阪とか西宮のお酒の流通だけじゃなくて、まあ、まさにその江戸時代の物流大動脈は樽海線がかなりの部分を支えています。
ああ、そうだったんですか。
なのであの灯台があることというのは、その酒屋さんはもちろんですけれども、一般のそのお酒飲んでない人にとってもかなり関わりのあることなんですね、だからあれを酒屋さんだけのものという紹介はちょっとスケールが小さくて、
なるほど、
そういう意味ではその安全に物を届けるという意識っていうのは、長部さんのその素晴らしいところはそういうところにあって、一般の方にもあの恩恵がある、そういう事業なんですね。
そうなんですか、特にあのね新酒番線とかね、とにかくあのスピードも要求されて、安全に早くみたいなね、もう今の物流と同じようなことがやっぱり当時もねすごく重宝されたその一つのポイントだったんでしょうね。
そうですね、あの新酒番線ももともとは大阪とね西宮であの用意どんで、あのスタートしてたのが、どうも西宮の方があの有利だということが、
どうしてですかね。西宮より大阪の方がお江戸に近いですよね。
距離的にはね近いんですけれども、海流なのかその勢いに乗っていった方が早いのか、ちょっとそのあたりはね、あのあれなんですけれども、 西宮の方が早く着くんですよ。
あら、そうだったんですか。じゃあますます西宮港は栄えたってことですか。
そうですね。なので新種番線レース自体が途中から、うんうん、あの大阪西宮両方スタートではなくて西宮に一括してスタートになる、
そうなんですか、はい、へえ。
そのあたりも西宮の港って面白いんですけれども、
う
ん、
そうですね。じゃあその港にやっぱりこの灯台があるということもすごく大きな意義があったと。
そうですね。なのでもうお酒だけではないということが、うん、あの大事ですね。
なるほどね。
でそんなあの長部さんの本日は7代目の文次郎さんについてですね、はい、ご紹介をしたいということなんですけれども、
はい、
その、まあ、7代目、まあ、各文次郎さんがですねいろんな業績積まれている中でもですね、うん、今のブランド名にですねされたのがあのこの7代目の文次郎さんでして、もともと江戸時代は大関という名前ではなかったわけです、はい、
あ、そうなんですか。
そうですね、はい、あのもともと万両というですね、
はい、
あの百千万の万に、
はい、
両はあの1両2両っていうあの金貨ですよね、
は
い、の万両をですねというブランド名が、まあ、メインでされてたんですけれども、あのまあ明治時代以前というのは実はブランドもその会社が持っていたわけではなくて、商標条例っていうのが明治の17年に今できますんで、その時にあの長部さんは大関、あの辰馬本家であれば白紙かみたいなことにそこから分かれていくんです、
うんうん、
だからそれ以前はいろんな会社がいろんなブランドを作ってた、
うん、そうだったんですか、
う
ん、
なのであのあの加納さんが白紙革も作ってましたし、うん、あのうちも白鶴作ったりいろんなものを作ったりもしてたんですけれども、
そうだったんですか、
それが明治の17年に商標条例っていうのができてですね、うん、あのまあ、単一化されていく、うん、そういう流れがあるんですけれども、その商標条例が出された頃にはですね大関というのをあのメインにされていたわけですね。でこの人、まあ、7代目さんもですね、慶応2年というまさに幕末も再幕末期ですね、にあの、まあ、相続家督相続されてですね、
はい、
まあ、多分大変なご苦労があっただろうと
激動の時代をですからね、まあ、まさにそうですね、
はい、幕末にはあの幕末の酒屋さん の激動を物語ることで言いますと、そのこの時期お米の値段がガンと上がるんですね。
ほう。
でもガンと上がったお米の値段ってそのまま商品の値段には転嫁できない部分があるわけですね、なので多分非常に苦労しされただろうなと思うんですけど、
そうだったんですか、
あのお米あのインフレになりますんで、
うん、
非常にあの物価が高騰するんですね、そういう時代に相続されてじゃあやってねって言われたらもう大変だと思います。
そうですよね、
確かデータ的に慶応2年って一番高かったと思うんですけどね。
でもそれを見事乗り切られたということなんですね。そうですね、
で乗り切られて、でその万両というものを、まあ、礎に大関へと明治の中頃に転換されていく、うん、でその東京だけではなくて地方にもですね販路を切り開いていった方ということですね、
はい
はいはい、でこの大関にもですねその今でこそ大関といえばあのお相撲、ね、
はい、
で有名ですので、まあ、当時もですね相撲が人気はありましたので、おそらくこのから取られたのかなと思うんですけれども、当時は横綱ではなくて大関が一番強いお相撲さん。
そうだったんですか、横綱というくらいはなかったたんですか当時は。
そうですね、
あ、
まあ、いかにも大関なんでね、あの大きな関って言ったらね、うん、もうそれこそもうそんなね動かない感じしますもんね。
なるほどね。じゃあその当時はそのトップであるということの意味も込めて大関と名付けられたわけですか。そうです
ね、あの覇者という意味が、はい、あるとかですね、
です
あと、まあ、あと音的にその大関、
はい、
大関と大出来っていうですね、
はい、
よくできたっていうこと
あ大出来、
がかけられているというふうに伺ってますけど、うん、
なるほど、はい、そうですか、
まあ、そういうですね、
うん、
まあ、それだけのですね名前をつけるからにはいいお酒を作らないといけませんから、
そうですね、
もうこの7代目さんが大関というですねブランドに、まあ、転換されてですね、
うん、
以降ですね、まあ、現在も それこそワンカップ大関とかコールド大関とかいろんな、画期的な商品を出されてですね、
そうですね、
それこそ全国ですからね、
う
ん、
本当にそうですね、はいはい、
もうどこ行っても売ってますからね、
自販機でも買えますしっていうね、そうですか、
そんな大関さんもやっぱり西宮から出たというところが、うん、西宮の酒造家の豊富なタレントの一人かなというところ で、
ね、本当にね、いろんな方がいらっしゃいますね、はい、さあそしてもう一つは青年たちの日本盛りというタイトル、今日ねサブについてるんですけど、青年たちが作ったんですか。
そうですね、あの日本盛りさんは、はい、あの非常に 若いメンバーが創業メンバーでして、あのその日本盛りという会社になる前はですね、西宮企業会社とかですね、西宮酒造会社とかそういう名前で作ってたんですけれども、はい、初めにもともと母体があって、その後明治の22年に西宮企業会社というのを立ち上げられるんですけれども、はい、その時の創立メンバーっていうのがあの大体25歳から30前後ぐらいということで、
ずいぶん若いですね、メンバーですね。
そうですね、あの私より若い人たちが集まってですねあの会社を作って、うん、でそこからですね、自分の自社蔵をですね買い入れるまでにですね、いろいろ苦労もあって、まあ、借りてた蔵でお酒を作って、それを資本元手にですね自分の蔵を買って、うん、でそこからどんどん発展していって、はい、日本盛りという銘柄になる前にですね、元勲ですとか、あと企業というですね、はい、そういったブランドなんかもですね経ながらですね、日本盛りというブランドを明治30年から使用されていくと、
は
あ、いうことなんですね、
はい、
でその若い人たちが集まっていくというところで、うんうん、おそらく何でしょう、発想も柔軟なところがあって、もともと西宮企業会社というあの名前でお酒作られてて、なんかあんまり酒屋さんっぽい感じしないですよね。
西宮にある企業が作っていますっていうことなんですかね、
なのでそれではちょっと全国展開の時にハードルもあるよねということで、
はい、
西宮酒造株式会社という名前に変えられたりとかですね、結構柔軟なスタンスでいいですね。
結構あの今でいうところのちょっとベンチャー企業みたいな要素もあって、たんでしょうかね。
そうですね、あの若い酒屋さんが集まって作られた会社ということで、ただ勢いはすごくてですね、
はい、
あの最終的にはあの全国で一番作るような会社になっていくわあ、
そうなんですか、へえ。
なのであのうち の, あの博士課の良きライバルですよね、は
い、なるほどねでもそうやって本当にあの前も言いましたけど、ライバルがいろいろねたくさんいらっしゃる方がお互いこう切磋琢磨して、
そうです、ね、
よりいいものが、ね、作り出されるっていうことなんでしょうけれども ね、
そういった日本一になるような会社がですね、西宮にあるという、
そう固まってあるっていうのがすごいエリアだなと改めて思いますよ ね、今は日本盛りというブランド名というか、
そうですね、あと相場なというですね、
相場なというのもね、はい、今またね人気になってきていますけれども、そういった代表的な銘柄を生み出したのが若者たちの作った日本盛りと、
そうですね、
そうなんですか。いやでもこれだけの本当にすごいそうそうたるメンバーがやはりこの西宮にいて西宮から育ったっていうの、やっぱりそのエリア的ななんか意味もあるんでしょうかね。
そうですね、やっぱりそのいいお酒を作りやすい環境っていうのはやっぱりあったと思いますね、
はい、
でその根源たるところがその宮水という、
宮水ね、はいはい、
去年はあの展示でですね宮水も少しご紹介していたんですけれども、その時にですねあのいろいろ資料を見ておりますと、この、西宮酒造株式会社さんですね、日本盛りの前身のですね会社ではですね、はい、その宮水を、従来はその当然樽に入れてそれを運ぶような形で運んでいたのを、その、蔵と蔵の間でパイプでつないでですね、それを流して使えるようにしたとかですね、割合その斬新なですねアイデアをお持ちでですね、なおかつ実践されたと、このあたりもおそらくはそういう若い人のですね考え方なんだろうなと思うんですけれども、
こうだったらいいなとかあったら便利だなって思うことをもう即実践にこ
う、ね、そうです
ね、置き換えるというか、やってみるみたいなところはやっぱりお若いから困りが効いたというところもあるのかもしれませんよね。
地下をそういう土管を通して宮水を、まあ、効率的に蔵に引き寄せていくと、取り込んでいくということは、この日本盛りさんがやられた後、他の酒屋さんであったり、あと西宮の宮水を他の、地域の酒蔵に販売する水屋さんなんかも、利用したいということで、そういう道路工事ですね、
はい、
パイプを埋めるんで道路の下しか埋めれないんで、そういう資料がですね、西宮市さん情報公開課さんに残ってるんですね。
なるほどね、
これ去年見てて、あ、なるほどなと思ったわけですね。
でもその宮水をその運ぶんではなくて土管でこう送る、送水するというんですかね、これができたっていうか発明っていうか、まあそういうふうになったっていうのはすごいことだったんですね。
そうですね、今見てもやっぱり画期的かなと思いますね、いわゆる、まあそれでいうと先取りの喜十郎さえやってないことをやっていると。
そうですねこれは西宮酒造株式会社、つまりその今の日本盛りさんが
先駆けて、はい、されていったということですね。でやっぱりいいのでみんな真似して、はい、どんどんそういう土管の埋設工事っていうのが進んでいきますね。
はい、その資料も今は残って見ることができるということなんですね。はい、やっぱり日本盛りさんってじゃあすごかったんですね、その当時から。そうですね、
まあこの後ですね、初代の社長を務めた方ですとかが割とそのバタバタとですね、倒れられる時期があるんですけれども、そうなると結局その創業のね、メンバーっていうのが結構相次いで亡くなったりしてしまいますと、その勢いに陰りが出そうなもんなんですけれども、もう彼らがやった仕事っていうのはもうすでに盤石になってまして、
はい、
でも今ね、ご存知のように日本盛りさん非常に大きな会社にね成長されてますし、もともとそういった若い人たちで作って、でそれがまさに成功して盤石なものになっていた、その企業として、まさに企業ですよね、が盤石なものになっていたというのが彼らのやったすごい仕事かなと思いますね。
まあ、若いエネルギーのその勢いみたいなので、はい、こうね、ザーッと突っ走っていったみたいな、ね、そんなところもあったんでしょうか。ということで今日はですね、今津灯台をお作りになって、まあ、本当にいろんな業界にもね影響を与えられた長部さんとこと、それから青年たちの日本盛りということでいろいろお話を伺ったんですが、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて今週のクイズは、はい、それでは大浦先生お願いします。
はい、では大関で有名な長部文次郎さんの酒屋さんですけれども、大関の前に使われていたメインのブランド名は何でしょうか。
あ、銘柄名ということですか。
そうですね、
はい、お話の中で出てまいりましたよ ね、
そうですね、
思い出していただきたいと思います。さあこれで3つの、クイズが出揃いました。3つのお答えを書いてお寄せくださいね。お待ちしております。さてゲストティーチャーとして、大浦先生にね、来ていただいてるんですが、大浦先生が学芸員をなさっている博識記念酒造博物館、いろんな展示がね行われてるんですが、今お雛様が、
そうです ね、
ね、飾られてるんですね。
そうですね、毎年恒例でですね、1月の末の30日からですね、はい、3月の10日までですね、今年は、まあ、今年もですね、京都の人形師のですね、大木平蔵さんという方の作られた、
はい、
ひな人形、それから御大礼ですね、今年その即位式がありますので、はい、それに合わせて高見倉のセットなんかもですね、うん、ご用意してますので。
じゃあ高見倉が、
そうですね、
こう ちょっと縮小サイズで、
あの人形サイズで、
人形サイズ見られるという、
展示室の中にあのおられますので。
そうなんですか。じゃあ今年はまたちょっと特別なお雛様の展示ということにもなるんですね。
そうですね、あのお雛様は華やかに、そしてこのご体験関係のお人形は厳かにという感じでですね、
はい、
はい、あの展示室彩り、はい、鮮やかでございますので、ぜひですね、
はい、
こちらもご覧いただければと思います。
そうですね、3月の10日までということですので、はい、ぜひあのご覧になっていただきたいと思います。でもお雛様の時はあれ白酒甘酒なんですかね。
あ、白酒です ね、
ね、まあ、やっぱりあのお酒とも関係があるということ で、
そうです、ね、
で毎年お雛様の時期にこうやって飾ってらっしゃるんですけれども、でもなんか本当にあのこういろいろお話を伺ってきて、西宮っていう町に本当に多士再三すごい酒造家の方たちが集まってらして、まだまだ来週もねもっといろんな方をご紹介いただけるということなんで、すごい楽しみなんですけど。
そうですね、まあ、大関さんの今津灯台の話もありましたけども、酒だけではないというところがですね、懐深いところかなと思います。
ですよね、すごいこう発展系というか、あのアイデアというか、すごい方がいっぱいいらしたんですね。
そうですね、西宮が酒の町たるところだと思います。
そしてまたそれをうまく取り入れて、その本当に営業ベースっていうんですかその本当にただアイデアで思いつくっていうのはね、いっぱいあると思うんですけれども、それが本当にあのそういうあのちゃんと企業として成り立つ部門の一つになっていってるっていうのが、やっぱりすごい人たちだなと改めて思いました。
はい
まああのね、お酒のお仕事に携わってらっしゃるわけでね、本当にやっぱりそういう意味でこの長い歴史っていうのをたくさんの皆さんに伝統と歴史知っていただくっていうのはね、大切なお仕事の一つですよね。
そうですね、でこの今回こうしてですね、あの、はい、こういう機会をいただいてますんで、ぜひですね、あのせっかくお聞きの皆様にはこちらの博物館にも来ていただいて、あのよりあの詳しく知っていただけるような展示もですね、実はあの酒蔵館の方ですね、奥のホールのところで今年の1月の30日それこそお人形展に合わせて、その酒造りに関する写真の展示も始めてますので。
あ、そうなんですか。
そちらもあの、はい、今まで酒蔵館行ったことある人も、うん、その写真の展示は多分ご覧になってないと思いますので、はい、あのぜひその、展示もですね、楽しみにしていただければと思います。
そうですね、そして来週は生放送ですから、あの大浦先生のね、いろんなご質問とかもお待ちしておりますので、クイズの答えと合わせてお寄せいただきたいと思います。西宮ゆかりの酒造家、今日は今津灯台のおさべ家と青年たちの日本盛りと題して、ゲストティーチャーに博士家記念酒造博物館学芸員の大浦和也さんにいろいろお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがきの場合は郵便番号662-0911、西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。